ベイル議長。
はい、それではテイルズステイチューン第2回、本日も、おなじみというか変わり映えしないメンツの、上田夢人と、
シナリオ担当武田と
楽屋です。
でお送りします。まあ、最初にオープニングをトークということで、最近どうですかということですが、
まずサンクリからして、
サンクリっていうか、まあラジオで1回目のラジオやったじゃん、ほんで自分でまあ聞いたわけですよ。
はい。
でまあ聞いてもうひどいなみたいな
自分は喋ってた方だから聞くとこんなんなんだっていう感じ方をしたから、
あ
リスナーのあれとは違うと思うんですけど、
はいはい、
まあ、まあどちらにしてもひどい。
そう、それさ、その白夜さんとか武田さんからさ、その他の同人サークルさんも意外とそのネットラジオとかをやってるから参考に聞いてみればって言われて、俺もへえみたいな感じでいろいろ聞いたみたいなんですけど、まあまあちゃんとしてるよね。ちゃんとしてるっていうか、うん、すごいな、まあ、
そういうラジオ番組だからね、そっちは。
いや、うちらってラジオ番組じゃん。
あ、そう
一応、まあ声優は出ないし、なんか有名なゲストさんも来ないし、
うん、
なんかどこを聞けばいいのかわからない感じのラジオだけど、
もうやんなくていいじゃんとか
思うんですけど、
存在意義を揺らがしてどうすみたいな。
そう、今は一応そのダウンロードで統計とかも取ってないし、そのどれぐらいの人が聞いてるかっていうのは、まあ、実質わからないわけだよね。
わからない。
そう、わかるようにした方がいいのかな。
そう、まあちょっと今日終わりに一応そのメール募集みたいなことをやってみようか。まあホームページには遅れて書いたんですけど、まあ1回目のラジオ内では言おうと思って忘れたみたいな
一番大事なとこなのに忘れて
そうね。だから終わり際にそのメールの送り方とフォーマットをご説明しますので、まあそのメールで質問なんかある方とかになんかお便りをいただけると嬉しいなと。
お前 そこまで我慢して聞きなさいという。
いや、そんなことない、それモチベーションにはならないと思うんだけどね、別に。
あ、そうか、そこで声優さんが喋るってのは別なんだけど、
うん、だって聞きたくなかったらさ、それはイコールこのラジオに興味ないし、メールも送りたくないし、だからさ、もうここで聞くのをやめるじゃん。
ちょっと NG ワード多いから気をつけよう。
そうねNG ワードなんだろう、多いか。じゃあまあそうですね、今日はとりあえずホームページに書いたメールのフォーマットで送ってくれた方もいたので、まあメールなどご紹介もしますので、まずはその辺の近況コーナーじゃないけど、
そうですね、
そこから始めたいと思います。
テイルズステイチューン。
はい、普通歌のコーナーとは言ってもメール募集を実は第1回でやろうと思ったんですけど、まあラジオ内で言うのを忘れてて、まあ遅れてホームページで告知したんですが、まあ、まあ送ってきてくださった方がいたので、まあそれも合わせて近況報告という感じでこのコーナーを進めたいと思います。まあ近況というか、まあ無事サンクリが終わったわけですが、
はい、
まあちょっともうちょっとちゃんとやらないとダメだね、うん、ちょっとあんたたちみたいな集合頼んでるら最近みたいな、
うん、
それは思うからね。ちょっと一件ミスがありまして、もうそれはもうスペースの後ろでもうバタバタと作業するという、まあまあ仕方ないと言っても、まあ、仕方なくはないみたいな、
ひどいね。
そうそう、ちょっと一見その CD の入れ忘れみたいなミスがありまして、もうそれはもう掲示板でも報告があったんですが、もう重ね重ね申し訳ないということで、
申し訳ありませんでした。
まあ二度とこのようなことがないように、まあ今度からこういうミスがあったら、まあ武田さんの足の指を一本ずつ折るんで
だって他の僕が間違えたら限らないじゃないか。
うん、まあそうなんだけど、まあ、
あ、それよなんか身代わりの人形とかじゃないですか。
そうそう、身代わり生贄のカードみたいな感じで、
あ、
まあ武田さんからだから、武田さん終わったら白夜さんおるから
あ、まあ、
俺最後みたいな
まあじゃあ10本は大丈夫だね。
大丈夫、
うん、じゃあそしたら次は上田さんの手の指かな
結構大事よ、
うん、だから、
まあまあ今度からそういうことに気を使っていきたいと思うんで、まあまあサンクリ、まあ 今日9日、サンクリの1日後にこのラジオを収録してるわけですけど、うん、
はい、
まあまあサンクリ大変でしたね。
そうですね、いつものことだしな、大変だねいつやったら大変じゃなくなるのみたいな。
そう、
ちょっと余裕がなかったね今回は。
そうね、今回はでは別にないんだけど
あのはも、
うん、まあ一応予告通り、まあ、前回の予告通りに修復の12月第3弾、夏がまあまあ間に合って、一応まあまあ手に取っていただける形になったので、まあプレイされた方もこのラジオを聴いてる時点だとまあいらっしゃると。
掲示板で一人あのもうプレイしましたっていう方が、
あ、本当に
書かれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあまあまたそのアンケートフォームなりメールなりでちょっとした感想なんかでもお寄せいただくと嬉しいです。
結構嬉しい
です。まあ今回ちょっと変な内容だしね
変って言わないで
まあちょっとまだ7月8月ってあんまりその言ったことをダウンロードとかでもまだ販売はされてないんで、ネタバレを控えますが、
今ダウンロード販売の 手続きなどしておりますので、あの近々こうそういった情報をあの、告知できるんじゃないかと思います。
はい、まあ近況なわけですが、まあ夏が終わったということで、まあ収穫の12月シリーズ、冬春夏ときて次は秋、
はい、もうはい次ぐらいの、
そうすぐに作り始めて、今日くらいはなんかその打ち上げ的な何かで遊んだっていいんじゃないとか思うんですけども、今日からもうギチギチと、おいそこの眼鏡かけよキーボード叩けよみたいな感じで、
ある意味これが打ち上げ的ではある
これが打ち上げの、
まあ、ある意味あの手を動かしていない時間という、
ああまあまあまあ気楽に撮ってるといえば気楽に撮ってるからね、虐待もないことをくっちゃべって皆様の貴重な時間を無駄にするテイルズステイチューン第2回、まあですけど、秋も一応まだその発売時期をまだ確定はできないんですが、一応11月中旬ということになるのかな。
何だっけ、目標のイベントはあるよね、締め切りとしている。
そうですね、まあまあでもまあ一応ぼんやりと11月18日予定
のコミティアでイベントがあるので、
そうですね、そこに間に合わせられればまあまあ
持っていきますから。制作期間1ヶ月と、今9日だから、あ、9日、1ヶ月9日か。
そうだね、1ヶ月ちょい。
そうですね、まあまあでも大体いつもそんなもんで作ってる上にだんだん短くなってきてる
ハードルが高くなってきて、
短くなってるよね本当に。
うん、夏
そう
は1ヶ月半ぐらいはあった気がする。
ああ確かに、あ
それでも1週間伸びたっていうかね。
そうね、
ということは次の最終回は1ヶ月ジャストってことですか。
ジャスト切るかもしれない。
ジャスト切るかもしれないね。そう、現在ちょっとご不満として上がっているそのプレスパッケージにイベント時になってないっていうことがあるんですけど、これはまあちょっと制作期間的にイベントに間に合わせるのはやっぱり優先としているので、ちょっとまあ申し訳ないんですが、最新のものはなんかうわしょぼみたいな、この近所の電気屋で買ってきた CDR にデータを焼き、お家にあるもうただの何の変哲もないプリンターで打ち出したしょぼいジャケットをつけてお届けという形になっていますが、まあ結構そのプレスとかをやってからになると結構期間が空いちゃうんですよね。
3週間ぐらいかかる。
そうですね、プレス自体に3週間ぐらいかかってしまうので、今結構そのコンセプトとしてシリーズものをまあそのまあ忘れちゃうじゃないですか、よくその漫画とかの関数とかでも前の話とかあなたっけみたいな、だからまあ間を空けずにその連続ものとしてまあ13話やりきろうということで、まあ、まあ結構そういうのを優先してまあ今の形になっているわけで、
またシリーズ全てをちゃんとプレスする予定でいますので、そちらに関してご安心ください。
そうですね、パッケージにこだわりたいという人は少々お待ちいただければと思います。
はい、
まあ、近況ということで秋の開発をしているわけですが、そう、それでメールの募集というかラジオのフォーマットでは言ってないんですけど、ホームページで告知したちょっとしたまあ一応そのラジオで 普通歌で、まあ、ユーザーさんの近況を教えてもらっても仕方ないので、まあ、そのうちらスタッフに質問とか、まあ、まあ開発に関することとか、まあ、ゲーム内容に関することで、まあ、Q&A 的なことで、まあ、メールを募集させていただいたんですけど、まあ、1通お寄せいただいたので、ちょっと、まあ、メールのフォーマット決めていなかったので、ちょっとそのハンドルネームとか、まあ、無許可で読むのはちょっとあれなので、今回は匿名でちょっと質問を採用させていただきました。
ちょっとあの今飛行機が飛んでるみたいなんでね、
そうです
ね、去った後にな
んてのどかな放送で、
まあこの多摩スタジオは結構音が音の入りがいいんで外の音も拾っちゃうみたいな。
だ上田さんの真後ろが冷蔵庫ですからね。
そうですね食卓で撮ってんのかよお前らみたいな
もうちょっと気を使った方がいいんやん。
そう、他のそのインディーズのネットラジオでももうちょっとマシな場所で撮んだろうみたいな、うん、
いやこのあのアットホーム感が売り。
そうねその前にはこの3人の間からアットホームではない利害関係でのみでつながった3人感じですが、そんな利害関係のみでつながった3人の中のシナリオ担当の武田さんに質問です。というわけで、まあ、匿名としてメールを採用させていただきましたので、まあ、メールの質問に心当たりがある方は、あ、俺じゃん勝手に読むなよとか思いつつお聞きください。はい、シナリオ担当の武田さんに質問です。まあ、シナリオ結構分量のありますよね、シリーズものとしてやってることで、
はい、
まあ、あれだけの分量のシナリオを作るときに、まあ、やり方としてこう勢いで、まあ、ひたすらもう書くか、それともこう、なんでしょうね、まあまあ、ひらめきのようなもので、うん、もう一気に書き上げるとか、
頭に電気がついたりと
か、そうそう、そういうアーティスティックな書き方をしているのか、なんかその書き方の思考プロセスみたいな、何かあるんですかね。
ああ、でも昔は逆にひらめきでやってましたね。あのひらめいた瞬間、もう初めからでもできてるというディティールが。
ああ、はあ、はあ、
うん。で、まあ、年を取ってだんだんそういうところ衰えてくるみたいな。
早くない早くない。
でもなんか、羽生名人とかもそういう感じのことを本で書いたりインタビューで答えたりしてるんですよね。もう10代から比べると20代信じられないぐらい衰えたっていう。
あ、
もう30代でも全然ダメっていう、まあ、そうなるともう、はい、まあ、別のやり方でやるという、まあ、20代で20代の戦い方が30代で30代のやり方があるっていう、
はい、
まあ、まあそんな感じで今は、まあ、僕は現在今26歳なんですけれども、まあ、20代のやり方というなのかな、まあ、僕はプログラマーということでなるべくその書き方にもシステムみたいなのがあってそれに乗ってやろうっていうことを気遣ってるんですけども、まあ、基本的に、そうだな、ひらめくってことは今ほぼないです、言ってしまうと。
あ、
なんかもうなんかうんうんうなった結果こうなったみたいなものですね。まあ、書き方っていうのは基本的にあのまずメモをひたすら書くっていう、よくあの Windows でワードパッドとかメモ帳とかあんなのがあるんですけど、もうあれにバーッとこうひたすらあの改行も入れずに思いついたことだけを書くみたいな。
ああ、ありますね。
で書いてまとめて、まあ、ちょっとあの箇条書きくらいに、まあ、圧縮してそれをまあ文章に書いて、でまた頭のメモに戻るっていうのをただひたすら繰り返すっていう、
はい、
非常に地味なんです。だから一作その作り終えた時にそのメモがたまたまってるんですけど、その分量がもう原稿者が100枚超えちゃうんですよ結構。
ああ、そうそう、その制作途中の過程で、まあ、僕らもその割とシナリオができてから音や絵を作るわけではないんで、まあ、その制作過程のメモから、まあ、僕らもその主題歌とか、
そう、
ね、まあ、イメージ的な絵を考えたりするんですけど、まあ、そのメモを見ると白夜さん僕もまあまあ、うわみたいななんか結構やっぱりシナリオライターさんに抱くイメージとちょっと違うよね。なんか断片的に本当にプログラムっぽいって言ったら、
うん、使用書に近いよね。でつかこんな書き方でシナリオ書いてる人はいるの？
いや、職業的なライターさんだったらいるんじゃないかな。俺ちょっと聞いたことあるけど、うん、武田さんのやり方はまあ珍しいといえば珍しいんだけど、いないわけじゃない。本当になんかリズメっていう言い方でいいのかな、リズメみたいな感じで書いてるよね。
そうね、だから、まあ、あの大きな分類があって、中ぐらいの分類があって、小ぐらいの分類があって、まあ、それぐらい、まあ、それ3分割ぐらいにシーンを分けて、まあ、シーン A の中の、まあ、A の 1、 A の 2、 A の3って書いて、その A の1の1みたいにして、もうひたすら、まあ、分割するところまではプロットとかして、それからあの初めて本番の文章を書くっていう、
はいはい、
やり方をしています。
その部分部分にもなんかその本当にプログラムっぽいって言うと変ですけど、目標設定とかこういうことを書こうみたいなことが最初にやっぱ決めてあって、そこからなんかその人物のセリフとかを 埋めていくみたいな感じで、僕らからするとうわ紐みたいな感じはするんですけど、
他の人がどうやってるかを知らないんだって、知らないというか事例が非常に少ないんですけど、本当やっぱ簡単になんか10行とか20行ぐらいでプロットがまとまってて、これを元にかあのまあ原稿紙何百枚も書くとよく書けるなとか思うんですよね。あなんかある意味ギチギチに決まってないと気持ち悪く思ってる、
はいはい、
なんか簡単に脱線するしてしまいそう。ただでさえ僕これだけ書いてるのに脱線するみたいな。
ああはいはい、まあ、でもそこら辺の幅がないと多分書いてる途中でちょっとやっぱ飽きちゃうんでしょうね、うん、まあその書いてる途中にその連想じゃないけど、そこからまあまあ新しく発想することもあるだろうし、ね、
だからそこが多分脱線であり、まあ、味になる部分でもあるんですよ、はい、逆にその僕のこのやり方だとだからその外れることがないんですけど、あの無駄が徹底的になくなるから、だからそのちょっとしたあのシーンの無駄とかがないとつまらないっていう。
それは昨日言われましたね。
そういう指摘があるんですよ。
昨日サンプリの後でそのうちのスタッフではないその他の知り合いの方を交えてちょっとまあまあ話したんですけど、まあ、まあそこで武田さんをに対してまあそういう感想が出るみたいな、うん、まあ、ゲームの内容でちょっと無駄な部分って言ったら変ですけど遊びの部分が少ないんじゃないかみたいな、うん、だからもうちょっとなんかこう青とか桜とかがなんかキャッキャーみたいなシーンを増やしてよみたいな
感情移入ができるところを思ってほしい。
そうね、こう無駄な温泉シーン、無駄なシャワーシーンなどを一章にもう2個3個入れてくれよみたいなことを、
うん、だから事例で言うと収穫の12月春っていうのであのお風呂のシーンがあるんですよ。みんなで銭湯に混浴で入るっていうもうお色気的なシーンがあるんですけど、あれって初めになかったんですよ。あれが全く ない状態 でとりあえずまあ書き上げてあのスタッフさんに見せるっていう、そしたらなんか、まあ、無駄がなんか足せみたいなキャラの魅力がようわからんみたいな、まあ、で、まあ、特に言ってしまえばそのお風呂のシーンって意味はないんですよね。ストーリー上プロットには全く絡まない、
はいはい、
だけど読んでて面白いっていう。
そうね、やっぱそういう部分が必要だし、やっぱキャラの書き込みっていうか、まあ、武田さんは多分頭の中にもう書くキャラが出来上がってるんだけど、僕らにあんまり伝わらないというか、うん、やっぱもうちょっといろんなそのシーンが見たいなとかやっぱ自然と思うじゃないですか、好きなキャラとかがいたら。 そうですね、まあ、そこを僕もベーカー屋さんも気づいて言うみたいな、ちょっと
まあちょっと今回真っ向からそこを言われたので、ちょっと秋はそこをちょっと考慮します。
そうね、もういきなりもう赤松なんちゃらみたいになってるよもう。
ちょっと基本的に説明しないことがかっこいいみたいなことが頭の中にあるんですよね。
あ、
まあ、なるべくやっぱ必要、好きな言葉が必要最小限なんですよ。
あ、はい、
ちょっとそこはあまりこういうなんかギャグとかを入れるのにはあんま向かないとか、ミステリーとかハードボイルドはその無駄のなさが結構魅力だったり、
はいはい、
ハードボイルドだったりその探偵がこう説明しないちょっとした仕草が非常にかっこいいとか、
はいはい、
それが成立するんですけど、やっぱコメディだとできないんだけど、やっぱちゃんと笑えるように説明はしなきゃいけないんだなって今回思いました。笑えるというか、まあ、伝わるように。
そうね、まあ、一応キャラゲーでギャルゲーという触れ込みですから触れ込み
行間を読むって言わせる、まあ、いわゆる文法があんまり実はそんな通用しないんだよ
ね。そうね、
セリフ主体だからって。
そう、やっぱセリフの芝居とかをもっと見たいって思うし、うん、もう単純にそういうことを意識しつつ漫画喫茶行ってネギマ前科を読んでこいみたいな
ああ、そうか、そうね、ラブヒナは読んだけどだいぶ昔だしな
そうそうそう、
なんだろう、あとトラブルとか読んだ方がいいでしょうね。
あ、トラブルいいね
なんだっけ、おっぱいの箇所が二十何箇所修正されたという、いわくつきな、
そうそう、なんか職人魂を見習うべきですよ、う
んうん、別にギャグ書くの嫌いじゃないし、
あ、そうそう、書けるよねやっぱり、うん、やっぱ今ちょっとそういうシーンが少ないっていうのもやっぱ時間的なこともあるんですよ。結構急いで開発しているので、やっぱそのシナリオに必要な部分だけ書いてもう、あ、ここまでだなっていうところで書けてない部分もあると思うんで、まあ、そんな感じでシナリオを作っているので、まあ、なんかそのユーザーさんって結構そのシナリオライターとかそのクリエイターの方を若干その神格化じゃないですけどアーティスティックに見るじゃないですか、うん、ひらめきとかで作ってるみたいな、その白夜さんが音楽を作る時もどうやって作曲してるかってみんなが想像するのは いきなり食卓の机の上をガシャンってひっくり返して曲だ曲が来たみたいな感じでダーってピアノの前にジャーン弾き始めて
そして一瞬あの一息でできたみたいな、
そうできたって、ほんでしばらくして自分の出その曲を聞いて違うとかってギターをモニターにガーン叩きつけてもう一回みたいな感じの作り方をしてるとまあ思われてると思うんですが、まあ、案外そうではないみたいな
地味ですね。
さんも結構
えちょっとなんで笑うのそこで。
白夜さんも結構
ああ
1回目と同じミスを
また P が減る。
結構まあ多分 理屈じゃないけど、
理屈じゃない、
考えて作ってる、
ね、考えては作ってますね。でもさすがに武田さんほどそんなプロセスを踏んで作ってるとかことはないですけど、
やっぱシナリオってちょっとそのプログラムって例えるのは変なんだけど、まあ、でも近いじゃないですか、うん、
伝言だからね、
そう、情報をその、うん、文字で伝えて、まあ、情報量も多いし、本当人に普通に分かる形じゃないですか。音楽とか絵とかってちょっとやっぱ抽象的なあれが入っちゃうから、
あ、もう抽象的だよね、
うん、なんか制作過程とかもちょっと伝えたくて、まあ武田さんと一緒でなんかそのかっこいいひらめきとかでは作ってないみたいな。
あ、うん、でも武田さんとかよりかはまあもちろん、
あ、そっち側、うん、
たまに降ってきた感はある。
あ、
意外とあの収穫の12月の一番冬の時のテーマソング
は、はい
まあ、もう切羽詰まった時に何か来たみたいな
時間的なあれで追い詰めるといいのかな。
いや、ただでもアレンジに時間をかけらなかったから、あ、ちょっと薄いかな、はい、
そうね、まあ、絵でもやっぱりそんなすごいひらめきみたいなのはやっぱあんまりなくて、まあその携帯的にね、やっぱそのシナリオの後で作ってるもんだから、やっぱその連想でやっていくもんだし、あんまそのインスピレーションとかかっこいいもんではないよね。こう来たからなんかこう合わせていこうみたいなのが結構あるから、
そうだ、
まあ、メールで質問していただいたんですが、まあ、そんなかっこいいひらめきでは作ってないと、地道な作業です、
うん、だいたいあのうんうんうなって出た結果だったということです。
はい、はい、じゃあユーザーの方の幻想を打ち砕いたところで近況報告のコーナーを終わりたいと思います。
テイルズステイチューン、
はい、収穫の12月コーナージングルがまだないですね。
まだないです
、はい、まあというわけで1回目に引き続きというか、まあ定番化したいコーナー、収穫の12月メイキングのコーナーですが、あ、前回メインヒロインのユキ、シロを、まあ、こんな風に造形したみたいな話をしたんで、今回はまあ続けてキャラクター、主人公と、あと一応まあメインキャラって言ってるのかな、浩平、早苗、瑞穂あたりから話をしていきましょうか。じゃあ主人公かな、主人公の性格っていうかがやっぱりそのユーザーさんのアンケートとかでも結構評価されてて、まあ好き嫌いあるんですけど、主人公が変な性格してるとか描写がやっぱり独特とかで一番なんかそういうところに評価が集まってる気がするんで、え、なんでこんなおかしな主人公なんていうことをなんか武田さんに、
まずその今まで僕が文章を書いてる時って主人公が女性しか書いてこないですよ。ちょっとこれがなんか珍しいってよく言われるんですけど、
そうね、あの白夜さんの嫌うところでもあるからね
あのストロベリーパニック大嫌いって俺の敵だから、ね、
そうそう、ユリとかやめろよみたいな
あの今度一回話し合おう分かり合えないと思うまあいいや、そう、まあ、それであの収穫の時って初めて男性の主人公を描いたっていう、で、まあ、どんな性格にしようかなとか思ったんですけど、まあ、よくあのギャルゲーの主人公で一切個性がないっていうのは多いんですよ、まあ、一切ってわけでもないですけど、
はいはい、
あのゲーム終わった後どんなやつだったって言われて、あのパッと高野さんで答えられる主人公ってどれだけいるっていう、ギャルゲーの中で何人いるっていう、
まあ2タイプありますよね。その主人公のキャラクター性を作らないのは、そのプレイヤーさんのその感情移入するためにまあ作ってないのと、あとはまあ単に造形がヘボいみたいなのと、あとしっかりとしたキャラクターを、まあ、下手したらもう名前と顔までついててこういうキャラクターですよっていう主人公、まあ、設定してるところもあるし、ギャルゲーによってタイプはバラバラなんですけど、まあその中で言ったら、まあ、キャラクターをもうがっちり設定してしまってるタイプ、
そうですね、そうで、あの基本的にその主人公がその誰かを好きになるっていうギャルゲーとかの過程がまあ必ずあるわけですけど、 そこがなんかすごい、まあ、突然なんか好きになってるみたいな感じになっちゃってるように見受けられてるんですよ僕は。
ああ、
まあ、そこをあのなるべくこれこれこういう理由で好きになるっていうことに挑戦してみたかったのでああいう文献になったっていう。であとまあそれだけだとあの主人公ただ冷たいやつになっちゃうみたいな、
うん、
まあ、ちゃんと今やるラブコメなんでコメディになってなきゃならないっていうので、まあ、あのちょっとしたその情けないところとかたくさん つけたっていう、
うん、
基本的にキャラクターを描くときは僕基本的に全て描くべきだと思って、なんかいいところもそのどうしようもないところも全て描くべきだっていう、
あ、はい、
そういう考えがあるんですよ。だから、まあ、まさきがああいう主人公感じになるっていう、うん、まあそこで、まあ、ああいう性格なんかちょっと弱いとか、まあ、推しに弱い性格にすることで、まあ、ユキとかがこう結構ガンガン攻めてくるタイプの造形にしてるんで、はい、まあ、お話がちゃんと噛み合うと成立するっていうことはあります。あ、そうだ、一個そう思い出した、さっきは全然ひらめきで作ってないって言ってたんですけど、これちょっと一個ひらめいたやつが収穫の一個あってジャンルなんですよ。その収穫の12月であの電気恋愛ノベルとか書いてあるんですけど、
はい、
まあ、僕の初めの脳内では違ってて、あの美少女攻略ノベルって書いてあるんですけど、ここでは美少女が主人公を攻略するノベルなんですよ。
そうね非美少女攻略ノベルみたいな、うん、まあでも俺もそのキャッチコピーって結構いいなって思ったんだけど、なんかうまいこと出しづらいんだよね。なんか
あだからよくあるんです、あの主人あの女性が男性を制圧するとかそういうセリフが出るとか、
はい、
まあ、そういうところなんですよね。
そうね、まあ普通のギャルゲーのフォーマットは普通にその主人公が女性キャラを攻略みたいな感じですけど、まあ、このゲームは攻略されるみたいな。そ
うだから ある意味このゲームのゴールはあの、まあ、主人公の視点なんだけど、あのメインヒロインに攻略されたらクリアっていう、
あ、はい、
そういうところを描くみたいな。
でもそれってすぐ攻略されたくなるんじゃない？
攻略されたくなるのか、まあそのまあどっちにしてもまあ M 的な素養が見分けられますよね。ちょっと
そうですね
そうですね、そこは素直みたいな、
まあ言われてみればそうかみたいな、うん、
まあユーザーさんからもあのツイッターを今コーナーであるんですか、はい、あそこのバッグに変態とか罵られる壁紙をつけるのをやめてくださいとか書いてありましたから、ね、苦情ですよね。
そのさっき先ほどのコーナーでメール送っていただいた方なんですけど、あ、ちゃんと今壁紙を変えたのでご安心ください。
でもあの壁紙もどうかと思うんだけど結構ひどいよね、あれもね。
え、マジで、
うん、うんうん、まあ見てみれば分かる。
まだ確認してないんだけど、へえ、うん、そうね、やっぱそういう性格みたいなのを取り入れてあんなおかしな、でもその美少女に攻略されるっていう感じは俺はすごい面白くて、まあ、ゲームのキャッチコピーにしてもいいかなとか思って、今うまい感じが見つからなくて、まあぼんやりと電気恋愛ノベルとかなんかひよたタイトルつけてるんだけど
、うん、まあ電気っちゃ電気なのか。
そうね、まあ特に夏とかちょっと電気分が5割増しくらい入ってて。
そうですね、あとは何かあったかな、うん、まあ、あとはなんかまあ、その、まあ、攻略される過程を、まあ、分かりやすくするために主人公はひたすらあの多分他の人には一切通用しない論理を組み上げてるっていう。だから4月では、まあ まあ、それが トラウマになってるから、まあ、あの雪とかシダとかが来ても、まあ、単純にあの、まあ、制圧されないみたいな、
あ、
そういうその防壁を崩すみたいな、
はいはい、
崩す過程をお楽しみくださいで、だ自分で言うと寒いですねやっぱり。
いやでもやってる人多分分かってると思う、そういう意図は。あれまあそういう話だしな、やっぱメインは、
うん、まあ、それがだいぶその次の話題に出てくる公平とかにもある程度影響しているっていう。
そうね、その、冬とかをプレイされてる方なのかあるんですけど、結構その主人公が変わるって言ったんですけど視点が変わるよね、うん、1月が、いきなり瑞穂、2
月がサナエ、
はいはい、
で、ちょっと飛んで6月が公平っていう。
一応メインキャラは大体主人公になるみたいな、
ちょっとあの群像劇じゃないですけど視点切り替えのお話が基本的に過ぎます。日本のゲームだと結構ゲームとかあの小説が少ないんですけど、海外とかだとあの視点が切りコロコロコロコロ切り替わるのがもう基本みたいな、
はい、
ちょっとその影響を非常に強く受けてますね。あるいはあのスティーブン・キングとか有名なところ、あとまあクーンズとか、まああいう娯楽小説でも今だとマイナーだなみたいな
ちょっと待って、今そのネット今パソコンの手元に3台あるんですけど壁紙を見たんですけどこれはないわちょっと ちょっとこれをもう一回変えて。
いや他さもう手元にカビカビないからさ。
なんかもう検索しろって、これよりマシなのは世の中にいっぱいあるんだろうがよ。
何だよそれで6時間ぐらいかけて見つけたんだからさ。
帰ろう帰ろうもう。
あのサンクリから帰ってきた後。あじゃああのしゅでも考えてみればさ、あのテイルズ10のコンテンツの一つだから、あの後ろの壁紙を。
そうだってうちのやつとか置けよなんか画像とか。
そうだ上田さんのなんか素材を置けばいい
みたいな。どういうことなんみたいな。
じゃああの雪とか白とかあの辺
そうそんな感じにしといて。
あじゃ あ, あの収穫の12月 の, あの季節ごとにあの壁紙を置こうかみたいな。
あそうそう。
そうじゃあ雪に変態って言ってもらってる壁紙でいい
んだよ。あどっちにしろそんなんなんだ。
あそれ作ってあと最寄り。
いや。もうめんどくせえなこの人たち。じゃあまあまあその辺をスルーして、まあその辺で拾われた、はい、メインキャラですか、
はい、
公平に見損に備え、この辺ってまあどうやって作っていったみたいな人は、
まあ、よくはその実はそのサブキャラもまあ考えたのが本当時間もうワンキャラ5分ぐらいしか考えなかった
。まあ、ね、
いやだってあの一番初めあの12月で続くとは一切思ってなかったし、まあ、捨てキャラだけ全然構わないみたいなことで、
はいはい、
あくまでもそのマサキとユキとシロが描かれていれば短編ノベルじゃ、はいはい、まあ、成立するだろうということで、
うん、
まあ、ちょっと個性をつけるぐらいでいいと思っていたんであんま考えたまさかこんなに続くとは思わなかったし、
そう、うん、
まあ、公平とサナイのこのラブコメ展開がこんな長く糸を引くとも全く思ってなかった。
ああそう2月も最終予定なかったけど急に作ったんだよねあれも。
なんかあのコミその収穫の12月が作り終わってコミケに出してその後の打ち上げぐらいでバレンタインなんかやろうか寂しい男たちがって、
あそうそうバレンタインどうせモテないしバレンタインにゲームでも作ろうぜ的なすれたいみたいな感じのことを思いついて、その時から多分その続編っていう発想が出てきたんだと思うんだよ、
うん、
多分その2月を作ってそれはそれで終了みたいな感じだったんだけど、
そうですね続ける意思がなかったって
、で2月でそのどんなのを書いてくるのかだって思ったら武田さんがそのサナエを主人公にして公平との、まあ、まあ関係みたいなのがいて、意外とこの2キャラもちょっと掘り下げてきたみたいなの、うん、だからこれはちょっとなんか連作みたいなのでいけるんじゃないのみたいな感じで、武田さんも同時期にそんな感じでやりたいみたいな感じで、
そうですね、あの収穫の12数を出してからのその、まあ、感想をいただいたんですけども、それはやっぱ何つうかまさきのバックグラウンドがわからないっていう、なんでそんな雪と白を遠ざけるのかっていうその理由がその12月で曖昧にしか描かれていないんですよ。
ああそうそう。
で僕の脳内ではその4月にまあそのあなんだっけ4月というか過去がもう当然まさきにはあって、
はい、
そのトラウマが原因みたいなことが当然あったんですよ。主人公だけはめちゃめちゃ深く考えてたんで、
はい、
でまあそれをとりあえずどこかで拾いたいというのがあったんで、
でも最初の12月の時はそれはいいって思ったんだ。
うん、いやそれを書くともうあの短編としては間に合わないから、
あ、まあはい、
よくはザレ言使いシリーズっていう、はいはい、西尾維新さんの小説シリーズがあるんですよ。あの人も主人公のバックグラウンドほぼわからないじゃないですか。なんとか期間とか、
はいはい、ああ匂わせるみたいな感じで、
まあ、でも、まあ、別にキャラとしては成立するし、まあ、何かあるんだろうなぐらいでもとりあえずいいんで、
ああはあはあ、
だってあのその期間でおそらくその主人公の性格が大きく変わった、あるいは過去で何かあったと思うんですけど、一切描かれてないけど、まあ、読めるじゃないですか、
はい、
まあいいじゃんで、
あ
のということにしといてください。
なんだそりゃ。
すいません、一度ここで止めます。
はい、テイルズステイチューン。
はい、今ちょっと収録が途切れたんですが、今僕の横で初音ミクが宅急便で届いた白夜さんが小踊りして喜んでいるので、ミクミクの踊りを踊っているので
しばらくお待ちください。
お待ちいただいて、まあ僕らは話を進めるとしましょう。
はい、何の話だっけ、小朝公平とかから話すべきか。
そうですね、
うん、まあ、さっきのこと5分で考えたって言っても、まあ、一応理由があって、あのギャルゲーって必ず主人公に男の友達が絶対一人いるっていう、
ああ定番だよね、なんかそのバカっぽいとか不良っぽい友達がいる、
まあ、とりあえず一人据えて、あとはその、まあ、またこれまたギャルゲーでよくあるパターンなんですけど、あの、まあ、メインヒロインの他にも何人かヒロインがいるじゃないですか、まあ、何人か入れようぐらいの感じで、まあ、こう瑞穂と早苗が追加されたということですね、
はい、
だから初めあの設定が本当1行しかなくて、公平なんかまさきの友達瑞穂、公平の妹早苗、あの近くにお店の一人娘とか、それだけだって、 でもそれだけで絵を描いてもらって上田さんすげえなとかちょっと。
そう、その時点でキャラクター自体もしろとか言われてんで、みたいなどうしろととか思って、まあ若干調整しつつも、でもあんまりそのテイク数っていうか修正なく、一回絵を出して武田さんがちょっとシナリオの感じと違うって言われて、うん、僕がシナリオを見せてもらって、まあちょっと修正して、うん、じゃあこれでみたいな即断即決でまた決まってしまって、でもその間にはなんか瑞穂とか早苗とかで、まあ、ずっと見てるからかもしれないけど、まあ、しっくりきたよね、なんか。
そうですね、
用紙とかも、
瑞穂が一回修正をしてもらったんです。なんかまあ今まあゲームをやっていただいた方は分かる、結構騒がしいキャラなんですけど、でも初めのデザインちょっとおとなしめな女の子っていうデザインで、うん、もうちょっと騒がしい感じっていう、またこんなね、あの抽象的なことで、
そうそうそう、
あの考えるな感じのぐらいの感じで変更を命じたというか、であんな感じになりましたっていう、うんうん、今の瑞穂のデザイン結構気に入ってます。
そうね、瑞穂は割といい感じのキャラになって、でまあ主役も一応1月でやったんで、
だからなんだっけな、あ、そう、ギャルゲーとかでその主人公なんだろう、まあ、瑞穂とか浩平とかの、まあ、そういうサブキャラのバックグラウンドがわからないっていう、わからないっていう、まあ、それは主人公視点だから当たり前なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそこからまあ外れてみようっていうことです。
あ、
まあ、だからその女、そのサブキャラのバックグラウンドをそれ一通り描きたいので、
はい、
まあ、それであの1月と、2月と、後編の6月ということを追加しました。あとはその収穫のシリーズもの、あの季節ごとに3話だか4話だか出していこうっていう、まあ、ちょっと夏は変則的に2話なんですけども、まあ、ちょっと分量は変わらないです。で、まあ、出していこうと、その1個だけまあちょっとあのおまけ的なものをつけようっていう、それがその公平とか公平視点とかの話になっています。
はい、そう、6月がちょっと雰囲気の変わった話で、ちょっとなんかリアルって言うと変なんだけど、普通の人たちのなんか恋愛話みたいなの書いてて、結構変わった雰囲気でこの作品の中では、まあそれをなんか好きっていう人もいるし、
まあ、ちょっとあの雰囲気変わったりとか、まあ、おまけぐらいの位置づけなんですけど、
はい、
でもちゃんとこの、なんて公平と早苗の話も決着をつけますみたいな。
ああ、冬から続く流れでどんどんとその辺の登場人物にも解決をつけていく。
はい、まさきだけの話がだんだん群像劇的になってきたんで、
ああ
キャラもバンバン増えて、まあ、その煽りでが最寄りと桜が消せなくなったっていう。
ああ、そうね、サブキャラ多
し、そう、あの好きなキャラを消すなよって言われてしまいそう気もするんですけど、まあ、本来は、まあ、1話で1人出してその話でおしまいっていう。
そうね、だからまあちょっと今キャラが多すぎるんで、どんどんその終盤に向けてキャラを整理していく感じで、
はい、
でまあ、武田さんとその話してて、まあ、来月くらいで青とかいなくなるねとか言われて、俺とかがええみたいな、
なんだ、あの生き残るのただ一組なんです。
そうそうそう、そんな感じになっていくんで、まあまあとりあえず次回は続けてキャラの話で、まあ、今話に出た桜もよりとか春に向けて、まあ、増えてきた新キャラの話でもしましょうかね。
はい、
じゃあそういうことで収穫の12月コーナー終了。
デイリズステイチューン。
はい、ではエンディングのコーナー。
またジングルはないと。
ない。寂しいね。
なんか欲しい？
欲しいっていうか。
一応多分合間にテイルズズなんとかチューンって言ってると。
あれが入ってるだけでもすごいいいよね。うん、なんかあの雨音さんのなんか結構高めの声っていうか、ロリー声とか。
そう、いくつかパターン取らせてもらったやつを適当に。
そうね、
あんなてるだけ
で、あんなのがまあ大変いいので、
多分ラジオ聞いた人はそこの3点間だけ聞いておしまいみたいな。
そうですね、そういう使い方をされて
る。でももしかしたら今度から初音ミクとか。
あ、そうね、初音ミクさんも交えて。
あ、せっかくだ、試してみればいいじゃん。
あ、そうだよね、もう本当待ちに待った。
今もう白夜さんはもうこんなラジオ撮るのやめても初音ミクをいり回したいみたいな感じのあれなんで、まあとっとと締めたいと思います。
はい、
前回ちょっと言い忘れたんですが、お便りというわけで、まあ、スタッフのへの質問、あと、まあ、ゲーム内容とか、どんな風に活動しているの、まあ、なんでもいいので、一応、まあ、ホームページのメールアドレスあたりから、まあ、フォームは今のところないので、メールアドレスに簡単にその質問などを書いていただいて、まあ、ご意見とかご感想でもいいですし、メールをいただけると嬉しいです。ハンドルネーム、まあラジオネームっていうのもあれだしね、うん、まあ、そんな感じの読んでいただきたい人もそのまま書いていただいて、まあ匿名希望の方はまあその旨を書いていただけるとありがたいです。基本的にまあ名前を紹介してほしいということはご紹介しますので、 メールの方をお待ちしています。
お願いします。そしてコーナーがなくなってしまう。
そうね、間が持たないというか、まあ間が持たないというよりはダラダラと喋ってるんだけど、やっぱそのユーザーさんも聞きたいこととかを聞けるとか、うん、まあインタラクティブ性横文字を使ってみたけど、そういうのないとやっぱ面白くないしね、うん、はい。じゃあまあ締めということで、まあこれからはまあ収穫の12月秋の開発をまたこれが終わったら走って変えてやるわけですがまあまあウェブとかでもまたそのコンテンツを更新したり、まあラジオもまあ引き続きやっていきたいなと。
次はいつなんだろうね、やるのとやるとしたら、まあ、これがまたいつ公開されるか分かんないんだけど、
あでも次また多分歌の収録とかやるから、
ああそうです。そしてまたそのついでについ
でに
そうですね、秋もまた主題歌とかをつけるので、まあボーカルが初音ミクかもしれませんけど
忘れるけど呼ばなくていいから楽だよ、
ね、楽だけどちょっとね、武田さんのシナリオには若干合わない
ちょっとね、
はい、
まあ次回は僕ら3人と初音ミクでお届けするまあテイルズステイチューン第3回をお楽しみに。お届けしたのはエッドウェイドイメヒトと
武田と
白夜でした。
ではまた。